村川さんの信仰告白を受け入れてくださり心から感謝いたします。村川さんが壱岐から福岡に移ってきて、これまでの自分を生かす出会いをしてきたんだなということを知ることができました。その出会いは自分が一人ではないということを気づかせるとともに、今開かれてきていることを受け入れさせて、共にいてくださる真の神を信じていこうという積極的な思いを与えてくれていたのではないかなと思います。これからイエス・キリストを救い主と信じて歩むことの意味、その豊かさ、そうしたものを筑紫の南キリスト教会の皆さんといろいろと経験していくことになるんだろうと思います。よろしくお願いいたします。私たちは共に歩む多くの人たちに何がしかの心遣いを持ちながら歩んでいます。多くの人たちと社会を形成していく上でとても大切なことです。一つの事柄を大体はチームを組んで担おうとしていきます。そしてそのチームの役割を覚えながら、それぞれが分担して働いていきます。お互いにそのチームの歩みをしていく上で、お互いの足を引っ張らないように気をつけるということもしますが、そういう中で何とか自分に与えられている責任を全うしたいと力を振るう、そういうものだろうと思います。しかしながら期待通りに歩みが進んでいくならばいいわけですけれども、チームの中で期待外れのことをしでかすものがいたりしますと話が違ってきたりします。心遣いが良い方向に向いていたとしても、いろんなストレスをそこで感じるものでありまして、期待外れのものがしでかしていることをそこで受け止めなければならないとすると、ストレスは良い方向とは言えず足を引っ張る方向で強くなり、中には爆発するということもあり得る。そういうのが私たちの社会かなと思います。読んでいただきました聖書の言葉は、パウロがコリントの信徒に宛てた手紙の第2のものです。第2ということは第1があるわけで、パウロのコリントへの気遣いを表しているものです。よく読んでいきますと、第1の手紙なんかには失われた手紙がその中にある紹介されています。つまり第一の手紙の前に書かれた手紙があるということかなと。それから第二の手紙を読みますと、内容がですね、喜んでいたり激しく怒っていたりするわけですね。それって同じ手紙に本来あったんだろうかと、こう思うところがあるわけですね。それで 新約学の学者の中には、この中には2つの手紙がある。激しく追求する怒りの手紙と感謝の手紙と2つに分けられるというふうに、まあ、言われるわけですね。そういう気遣いもいろいろとパウロによっていろんな形で表されてきているものだろうと思います。コリントにはそれだけ私たちの社会とよく似た側面を持ったものが集まっていたということを知ることができると思います。で、読んでいただいたこの箇所は、パウロの生きた時代から約1300年遡った時代のものです。紀元前50年代から1300年ぐらい前ですから、相当昔ですよね。モーセがイスラエルの100万人をはるかに超える人々を率いて、ファラオが支配するエジプトから脱出するという、そういう物語からの物語、まあ歴史的な事柄からのお話です。この箇所はどんなことが語られていたかというと、まあその前提の部分をお話ししますね。今朝受付でピンク色の紙、十戒と書かれた紙を手にされたと思いますけれども、これは記念です。たまたま私のパソコンにデータが入っていたので、ちょうどこの箇所を扱うなと思って、いたので印刷して持ってきただけです。そしたら教会学校はこの実会をしていたんですね。成長を学んでいるクラスはこの箇所をしていたということで、ちょうど符合したなというふうに思ってよかったなと思います。この十戒が授けられた時のことであります。この100万人を超える人たちに十戒が与えられた時のこと、首都エジプトから約3ヶ月ぐらい経ってシナイ山というところに到達するわけです。詳しいことはまたいずれお話ししますけれども、簡単にその時の出来事をお話しします。そのシナイ山のふもとで神とのこの出エジプトを導いた神との契約がなされるんです。その契約の中に表されているのがこの十戒。最初の文章に、あなた方はなんて書いてありますかね、出エジプト記の19章の から始まっている事柄で、20章の2節の言葉が最初に書いてあるんですね。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出してた神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。そのように明示されるんです。あなたは私を置いて他に神があってはならない。このように最初に決まっている言葉が、まあ、述べられていくわけですけれども、この実会が授けられていく中で、まあ、この、まあ、契約がなされて、モーセと人々と神様との間に契約が交わされていくんですが、その後で実会というものが授けられていくわけです。この文章が授けられていくわけですけれども、それは 私が今持ってきた紙に書いたわけじゃなくて、石の板に刻み込まれるんですね。でモーセは石の板を2枚準備して、それを持ってシナイ山に登るわけです。神はそこに、神自らこの十戒を書かれたというふうに記されているわけですけれども、その神自ら記されるわけですけれども、その記した後でそれを待ちわびる、まあシナイ山に登ったのはモーセだけだったわけですけれども、それを待ちわびる人々がこんなことをするわけです。40日40夜モーセは山に登って帰ってこないですね。これはもうおかしい。このまま我々がここにいるのもおかしいことだ。自分たちの神を祀ろう。そう考えたイスラエルの人たちは、金の子牛を、子牛の像を作るわけです。実会では、私のほかに神はあってはならない。でその後は、どのような像、作られた像です、神の像ですね、それも作ってはならない。そういうふうに約束させるわけですけれども、しかし、人々は、この最初に、一番最初の事柄を、モーセを待つことなく破ってしまうわけですね。このことについて神はモーセにすぐに下山せよって命じるわけです。大変なことが起こっているから。それでモーセは下山し、自分に従う者たちと共にその間違いを犯した者たちを、まあ聖書に書いてあることは裁いていくわけですね。究極なことが行われていくということです。殺していくということですね。殺戮があったということが記されています。そんなことが行われていくわけですけれども、当事者はどんな思いだったんだろうかなと思います。裁かれる方、裁く方、神に従っていかなければならないにもかかわらず、従わないで全く異なる道を歩もうとする人たちがいる。その間の問題が切羽詰まってあったんだろうなと思います。二極化したんだろうと思います。当然モーセの力が増して勝っていくわけですけれども、その問題をモーセが勝利して勝ち取って、再び、まあ、その時にモーセは十戒の板を捨て去るんですよね。捨て去るんです。そして、問題を乗り越えた時にもう一度シナイ山に登っていくわけですけれども、その時に2回目の石の板を持って上がるわけです。モーセはこうした事態を受け止めながら、神の前にどのように出るんだろうかって恐れただろうと思います。しかし神の前に出ていった時に、その徹底したモーセの態度に神ご自身が望んでくださったんだろうと思います。そこで許され、受け入れられ、神の憐れみを受けていくわけです。そして再度この十戒に文字を刻んでいただいて、そして下山をするという、そういうことが起こるわけです。その際にモーセの顔は光り輝いたということが、この出エジプト記34章に書いてあります。輝いて、あの山の下で待っていたアロンだとかヨシアだとかはモーセを見ることができなかったので、 顔に覆いをかけたということが記されているんです。人々の前に出るときには顔に覆いをかけ、神の前に出るときには覆いを外したというふうに記されていますけれども、そのことをパウロはこの箇所のように、あるいはもう少し前のところを7節以下ですね、コリントの第二の手紙の3章の7節以下に、石に刻まれた文字に基づいて死に仕える務めさえ栄光を帯びてって、まあ、ちょっとパウロは律法主義者のことを皮肉って言ってるのかもしれませんけれども、そのことを栄光を帯びてモーセの 顔に輝いていた束の間の栄光のためにって皮肉って言うんですね。これは一つの解釈だろうと思います。束の間の栄光、どういうことかというと、きっとパウロ流にこの箇所のことを言うと、実は人々を前に自分が輝いていたのを知っていて、しかし人々を見ていたらその輝きがなくなっていくことが分かった。そしてそのことをみんなに悟られまいとして覆いをかけたという言い方をしているんです。出エジプトの記のこととパウロが言うこととちょっと違います。面白い捉え方だなというふうに思います。しかし1300年後にモーセの律法の事柄がユダヤ人を支配する律法主義者たちの手のもとにあったわけですね。その人々の手でイエス・キリストは十字架につけられ殺されてしまうわけです。しかし神はそのイエス・キリストを死からよみがえらせられた。パウロはそのことを言いたいんです。束の間の栄光、人々の前にどうしても人間として許せない思いをモーセは持っていたのかもしれません。そしたら神様に出会っている喜びも人々の前にしてはどこか失せていく。そんなことありませんかね、私たちにも。本当に喜んでいるのに誰かのところに行ったらその喜びを表せない。理解していただけない人たちの中ではこの喜びの少しも説明もできない、そういうことがありますよね。述べたことがどうなっていくのか、本当に嬉しい、本当に嬉しいことなのに何も表せない、失せていく思いがどこかする。モーセにはそれがあったんじゃないかな。パウロはそうではなかった。イエス・キリストに出会い本当にこれは神が表してくださったことだということを説明したいんだと思います。そもそも人は罪深いものです。しかしイエス・キリストはその罪深いもののために十字架にかかって死んでくださった。その罪深い人たちのためにその罪を受け負って十字架に ついてくださった。パウロは実はこのクリスチャンを迫害していたものですけれども、このパウロを許し受け入れてくださったのが復活されたイエス・キリストです。その許しはパウロ自身を180度方向転換させるわけです。すごいことです。そのパウロはだからモーセの受けた栄光は束の間の栄光って言い切るわけです。KN さん、ちょっとイニシャルでお話ししますけども、 KN さんという人のことをお話しします。ずいぶん昔の話ですけれども、60年ぐらい前というと行き過ぎかもしれませんけれども、女性です。とても明るく多くの友人に囲まれて育った人でした。楽しく多くの人と賑わいながら歩んでいたと思いますけれども、しかし、14歳の時に進行性のリウマチにかかってしまいます。現在のようにしっかりした治療法が確立されておりませんでした。関節が変形していく、痛みが伴って生活に影響を及ぼしていく、動けなくなっていく、歩きづらくなっていく、そういうことが生活の中に現れていきます。彼女はどうして私だけがこんな目に遭わなければならないのかと絶望したそうです。その苦しみは家族も捉えて全体を暗くしていきます。誰も彼女に代わってやることはできない、そのような思いを持っていたわけです。数年たって自宅から400、500メートルのところに教会が建ちました。めったにないことだと思って彼女は思い切って教会に行ってみることにしました。ちょうど20歳頃ではなかったかなと思います。関節が変形してまだ歩く、変形してもですね、まだ歩ける状態、杖をつきながらその距離を足を引きずりながら教会に向かいました。そんな彼女を教会は温かく迎えました。聖書を読みながら教会の牧師や周りの人たちに祈っていただきながら、彼女はイエス・キリストに出会っていきます。聖書の福音書の中にあるさまざまな人たちの歩みに触れて、彼女はこう言います。私がリウマチになって苦しんだのはイエス・キリストに出会うためでした。信仰告白をして教会が立って2番目のバプテスマ式となりました。 喜びに満ちる、もともと活動的な人でした。だから痛いも苦しいもいろいろあるんですだと思うんですけれども、でもやっぱり外に出かけるすごいなと思います。飛んで歩く人ですね。20年後僕は再会するわけですけれども、彼女は電動車椅子で街を闊歩してました。教会の行くときは雨が降らないんだよねっていうくらいに教会に通うことを楽しむんですね。用事があって教会に行けないときは雨が降るのかもしれませんけれども、教会に行くっていうことを決めた日は雨は降らない、まあ、その時間なのかもしれませんけれども、そういうふうに言い切るぐらい神様の恵みを感じている、そういう人です。神様に愛される人だったんですね。神様は私たちにいつも働きかけていると思います。パウロは言います。イエス・キリストの栄光は失われていくようなものではない、隠されていくものでもない、生かされ表されていくものだ。信じる者たちの歩みを通して表されていくものだ。さまざまな現実の中で私たちも多くのストレスを持ったりしますけれども、でもそこには御言葉を通して意味を教えられたり、乗り越える術を身につけさせてもらえたり、出会った仲間によって本当に救われてみたりするものです。そしていろんなことが私たちの歩みの中にあるわけですけど、パウロがそれは霊の働きだというふうに言うわけです。人間的な関わりの中で全てが始まり全てが終わるわけではない、霊の働きを通してイエス・キリストが私たちに働きかけてくださっているということを示しているわけです。パウロは究極の言葉を言いますよね。私たちは皆顔の覆いを覗かれて、人に隠すことはないんですよって、顔の覆いを取り除かれて鏡のように主の栄光を映し出して、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきますということですね。勇気を持って胸を張って、そして本当に私たちの心の思いを表しつつ歩んでいきたいと思います。村川さんの思いを加えて共に歩んでいければと思います。お祈りします。神様、あなたのお導きを心から感謝いたします。パウロが2000年前にコリントの教会に書いた手紙は今の私たちをも豊かに教えます。どうぞあなたの御旨に沿って歩むことができますように、そしてあなたの恵みをいただいて栄光から栄光へと移っていく歩みを筑紫の南キリスト教会において表していくことができるように強めてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。